ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。この時間はファームサーカスに出荷していらっしゃいます生産者の皆さんをゲストにお迎えして、こだわりや特徴などいろいろ伺っております。なんと今日はですね、遊園地のおとぎの国のすぐ横でインタビューをしておりますので、春休み中ということでたくさんのお子さんが楽しんでいらっしゃる、そんなお声もところどころで入ると思いますが、ぜひそれもご一緒にお楽しみください。ではまず1回目のゲスト、大蔵いちご生産者の中からココカファームの小西健一さん、よろしくお願いいたします。そして池本農園から池本義和さん、よろしくお願いします。そしてそちらの方で研修を現在していらっしゃる、この時間では初めての女性になります板谷奈さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なかなか一気に暑くなりましたけども、難しいですか、この時期のいちごのこう栽培のお世話をする、
特に今年はね、昨日冬だったと思ったら次の日いきなり夏ですよ。
そうですそうです。
いわゆるなだらかに下がったり上がったりがないんで、
ね、徐々じゃないですね。
人間でもすごいストレスですから、
そうですね、
いちごにとってもものすごいストレスかかってると思いますよ。
そのあたりやっぱ工夫をいろいろと、
まあ工夫というかね、今はうちはもうほとんど自然農園に近い、
はい、
もういわゆる人力だけやってますから、
そうなんですね、
そういう点ではカバーしきれないんですけどね、ちゃんと管理をして公設でやられてるところは、
はい、
温度とか湿度とかいろいろコントロールできるんでね、その点はまだマシだと思いますけど、私のところはまあ言ってみれば人力だけでやってますんで、その点がなかなか、
ハウスの開け閉めとかね、
そうですね、そういうところで調整をするというね、お世話のかかる、以前もちょっとお話したら、なかなか元気のいいじゃじゃ馬娘さんを育てるような感じですとおっしゃってました。それに近いところもありますでしょうかね。今日は3つの、農園さんを前半の方でお伺いすることになってますが、じゃあまずココカファームさん、今日もたくさんの農園をお越しいらし、お客様が来られている中抜けてきてくださったので早速お伺いしたいんですが、
はい、
この農園で栽培されていらっしゃるいちごの種類とそのそれぞれの特徴、よかったら教えてください。
私のところはもう紅ほっぺ一色です。
はい、紅ほっぺ
というのは生産者の私自身が今までにもいろんな、方向早生とか秋姫でいろんな種類を、作ったんですけど、自分で食べてこれが やっぱり美味しいと思ったんで、もうそれ一色にしてます。
これの特徴というのはその
うちの孫がね、生意気なこと言ったんですけども、
何でしょう、
甘さと酸味のバランスがいいと言って
ます。素晴らしい。それはやっぱり小西さんご自身も感じて美味しいなと思ってらっしゃる。
そうですね、結局ただこの頃何でもアメリカン、いわゆる何でも甘い甘いという世の中ですけども、甘さを出すためには、例えばおぜんざいを炊くときに、砂糖ばっかりを入れたんじゃなくて、ちょっとお塩を入れることによって、反対のものを入れることによって、その美味しさが引き立つ。まあそういうことで酸味と甘みのバランスというのが、やっぱりいちごなんかでも出てくるんだろうと思うんですよね。
お味の特徴を伺いしましたが、その他にはどんな特徴が紅ほっぺは？
果肉がどちらかというと柔らかいですね。
じゃあ扱うのになかなか難しいですね。
そうなんですね。特にこういうふうに温度が上がってくると、もう痛みが激しいですね。
ああそうですか。ということでやっぱり農園で皆さんが熟したものを摘んで召し上がっていただくのが、
ね、
一番おいしい、はい、大きくいきたい、うなずいていらっしゃいますけども、池本さんも
出荷するときにはね、もう完熟状態のものを出荷するわけにいかないでしょう、
ね、難しいですね、柔らかい
ですから、
い
ちご狩りで来ていただいた方が、木で完熟状態になったものを直接取って、でその場で食べて、これがやっぱり一番おいしい味わい方だと思うんですよね。
そうですね、いろんなご苦労があると思いますが、特にこう気をつけていらっしゃるポイントはいかがですか？
やっぱりね、僕はもう いろいろ先輩に教えてもらったりしてるんですけど、どうしてもね、はい、1号に病気とかね、
病気ね、
はいはい、そういうものが温度が上がってくると出てくるんですよね。
あ、なるほど。
でそれに対する、それじゃあこういう薬を与えたらすぐ治まるとか、そういうものはなくてね、だからそういうものを出さないようにする、これが大変ですね。
ということは毎日しっかりいちごと
予防ですよ、
ね、向き合ってということで、はい、朝早くからずっと皆さんねご苦労していらっしゃるのをお伺いしてますけども、でコンスタントにこう農園に皆さんが積みに来られるため の管理も難しいと思いますけど、いかがでしょうね。
いや、うちはね、まあ、規模的には小さいんで、はい、そんなにもうどんどん来てくださいというんじゃなくて、もうそうですね、8割方リピーターなんですよ、
やっぱりそうなんですね、ですから美味しさを知ってる方々が、
いや、まあ、どうか知りませんけど、そういうふうに言っていただいてね、今年来られてる方でも、もう今年で8年になりますというような方がね、
そうですか、嬉しいですね。
それは嬉しい。で私ももういい年なんで、もう今年でもうあれかなと思うんですけど、お客さんが来年もまた来ますからねと言われると ね、
ね、美味しいいちご召し上がって帰られる、
もう1年頑張ってみようかとか
、そうですか、ありがとうございました。そしてもう一つの、今度は池本農園さん、研修に来られている方もいらっしゃるということは、今先ほど、小西さんがちらっと先輩ということで池本さんの方をご覧になられましたけれども、
いや先輩というよりも、それは小西さんの方がね、やっぱり先輩なんですよ。
あ、
先輩
なんですよ。
ご謙遜なんですけど、まあね、だけど私も結構長いやってますから、お互いにね、はい、いろんな経験をね、教え合ったりして言ってる上で、教えられたり教えたりということもあって、そういうふうにおっしゃってるんやと思います。
はい、情報交換やっぱり大事ですね。
情報交換ですね。はい、そうですね。年に2回ほどね、部会の中で、補助を巡回してね、それぞれの、はい、自分のハウスをね見て回って、まあ、いろいろと教え合ったり勉強教えてもらったり
ということで、全体の大蔵のいちご農園さんのレベルがちょっと保っていけるという、
足並みを揃えて、ね、というふうにしてるんですけどね。
そうですね。はい、でそこに今回板谷さんが研修に来られたという、このいきさつはどんな感じなんですかね。
いや、それは
ご本人からですか。
紹介、もう一人ね、はい、もう一人研修生がいて、
僕に置
いてあって、中井さんちゅうんですけど、今日は来てませんけど、その彼氏から の紹介でね、で、まあ、最初は農家になるというんじゃなくて、まあ、多分いちご のお手伝いを、まあね、というようなことでされたんですけど、やっぱりそのうちにやっぱり本業になりたいなということで、農家取得もされてやってくれると。
そのようにこういわゆる今筆が沼にはまった一番の大きな要素は何でしょう。いちご栽培、
いちご栽培、
いいなっていう、
いいなという、正直に話していいんですか。
は
じめアルバイトで来させていただいて、
お手伝いにという、はい、
でもう 町の生まれなので、やっぱ体力も気力もで続けていくにはあまりにもしんどかったんですよ。そうだよ。でも続けたいと、で続けるには、まあ、ちょっと目標を立てようと思って、農家資格を取得しようと思いまして、
続けたいに行ったのは最初はアルバイトの気持ちが、
そうですね、
続けたいに行ったこの間の変化は何があったんでしょうか。
自分に農業を合ってるんじゃないかなっていうのと、池本農園さんもとても働きやすいところなので、いいなと思って。
ご自身に合ってるっていうのは、どういう部分ですかね。
植物とか生き物、
もともと野草とかそんなに興味あったみたいです、
そうなんですね。じゃあもうねのところではしっかりと自然との向き合い方
も、でもいざね、やってみると、過酷だと思うでもね、やっぱ目標を持ったことで今までこうやってなんとか続けさせていただいてるのと、
どのぐらいの期間ですか、研修されてるのは。
もう5年
ぐらい。すごい。
アルバイト
は2年ほど。
あ、そうなんですね。
自分で ーセロナハウスを一つね、貸し与えて、やり始めて、もう3年目ぐらいかな。
はい、そうですね。
でもまだちょっと独り立ちは難しい。
ああ、無理ですね。
そうですか、なかなか奥深いですね。
人によると思うんですけど、私がちょっと勉強不足で、そうなんです。
まあ、あの一部の場合は ある程度ね、はい、そういうマニュアル化されてるところがね、栽培のね、はい、あるんですけども、はい、それでもね、あの最初はうまくいくけど、やっぱりね、やっぱりいろんな病気、さっき小西さんもおっしゃったように、病気が出たり、虫が出たり、それもいろいろ年によって違うっていうのがあって、ね、なかなかね、1年1年が勉強です。私もいまだに勉強ですから、だから彼女なんかだと特にそう、
もう経験が積み重なって、
はい、経験が
ね、で、小西さんがおっしゃったように、ちょっとこう、あのあこれは今後ちょっとこれに気をつけなきゃ、あの病気になるかもしれないなとかいう予防もできるわけですね。で、
今年ある病気とかにもしなくて、はい、でそれはまあ、あの何とか克服したんですが、うん、来年まだ違う、まだ病気と虫が出るわけですよ。
そうですね、
気温もがある、
気温も違うし、
役所の日はね、もう一生勉強やね、
そうですね、本当ですね。
まあ、これあれですけどね、はい、あのいちごね、まあ、私今ベニホッペって言いましたけど、
はい、ベニホッペ、
僕が聞いてるんではいちごの種類は300種類以上ぐらいあるらしいんですよ、世界中でね、
はい、
で毎年のように、はい、新しい名前のイチゴが市場に出てきてるんですよ。でそれは町おこしとか県のね、県の PR のため、特に、まあ、近畿でいうと、奈良県がなかなか活発ですね。
そうですね、
ことか古い都の花と書いてことかとかね、そういう名前をつけた新しいイチゴを、ね、出したり、まあ、そういうことで、もちろん兵庫県にも先ほどあったようにいろんな、まあ、地元の、でいろいろあの作ったイチゴもあるんですけどね、それでもどれそれがみんなこれが一番だというのはないんですよ。というのがまず生産者、はい、それから流通、はい、で消費者、あこの3社の求めるところが違うんですよ、だから我々からすると病気にもかからなくて、はい、あの育てやすくて、はい、でたくさんできて、こういうのが種類があったら一番すぐ飛びつくんです。
そうですね、
で流通の方はどうかというと、はい、納品されたもんが1週間ぐらい置いてても
長持ち
するとかね、
で崩れない
とか、そう見た目が綺麗とかね、いろんな、
ね、
そう
です
ね、それから消費者にとっては安くて美味しいと、はい、
そうですね、
だからねこれが違うんですよね、求めると
味も違うしね、
味も違う、
消費者が求める味も違う、
そうですね、
酸味と甘みの、
ね、で果肉の柔らかさもね、硬いのが、
だからそれで、今年はこんな美味しいのができました、できましたということで、全国でいろんな種類が出てくる、で中にはね、はい、本当に美味しいというのもあるでしょう、ところが中には気をてらったような新しいものも出てくるんですよ、
はいはい、
例えば僕らも全然あの接したことないですけど、はい、白いイチゴ、
今そう、ね、ちょっと頭に浮かびました。
そうでしょ、だから白いイチゴなんて、まあ、僕は個人的には、はい、これ美味しいと言われても食べる気しないですね。
見た目もね、あの梅干しが甘かったら困るのと一緒で、いちごが赤くないのはちょっと困りますね。
だけどもやっぱりそういう気をてらったようなバリエーションをたくさん作って、はい、消費者の関心を引くというようなことで、そんなもんも出てくる、そういう中でやっぱり消費者の方も何をチョイスするかとかね、
そうですね、
それから生産者もどういうものをチョイスして作るかとかね、
はい、
違うんです。だからそれも全部がウィンウィンウィンでいけるようなもんができたら、ね、我々としても一番ありがたいんです
けど。本当ですね。種類
が永遠の
課題ですね。本当ですね。池谷さんは何を作ってらっしゃるんですか、種類は。
私は、弥生姫と、
弥生姫、
美味しいベリーと、はい、神戸ルージュ。
かわいい名前ばかりですね。これはどんな特徴があるんですか。
あの私はあの、はい、出荷がメイン、いちご狩りをほぼやってないので、は
い、今日お持ちいただいたけど、はい、大粒の結構こうあの、うん、ね、すごい可愛らしい、
はい、そうですね、あの全体的には出荷がメインなので、うん、果肉がしっかりしているもの、はい、で個人的には、酸味もあるいちごが好きなので、はい、 っぱりオシベリーや神戸ルージュの味が好きで、はい、で池本農園で修行させてもらった縁で神戸ルージュ自体の完熟の味がとても好きなのと、はい、やっぱり池本農園でさせていただいてるっていうので、うんうん、作っていきたいなって思うところがあります、まあ、
その神戸ルージュというのはこれ、
はい、
あれね、あの
試食用が向こうに
今日お持ちいただいてね、うん、はい、あの後ほどちょっと頂戴したいと思いますけど、はい、
これも神戸、まあ、はい、あの古い品種なんですけどね、神戸市がね、神戸市が、あの神戸市が昔農業試験場を持っていた時に初めて開発した品種なんですよ、神戸いちご。
何年ぐらい前の？
もう50年
を。わすごい。
で
も
う60年ぐらいになってる。
60年前の話で、でその後あの有野町とかね、あの辺で、はい、まあ一時はかなり作られてたんですけど、もうほとんど作る人がいなくて、で作ってるのは私とかだけなんですよ。
これは手がかかるんですか？
まあ、そうですね。先ほど小西さんが言った病気に弱いとかね、そうなんです、はい、それとかいろいろあのその脇芽がたくさん出てね、丁寧に丁寧に手がかかるというような問題が、
積まないと大粒ができないから手がかかるわけですね。あ、そうなんですね。あの池本の
もう一つはちょっと酸味がね、はい、あのあるという、はい、
でもこれがあのさっき小西さんおっしゃったように甘みを引き立たせる良さでもあるわけですよ ね、 ね、池本農園さんはその他にまだ
種類として、そうですね、 あとはもう もあの秋姫とかね、それから、はい、弥生姫に美味しいベリー、
はい、
それからあの兵庫県の新品種の
紅
クイーン甘クイーン、
すごいたくさん
作ってます。
で農園もしてらっしゃるし、はいはい、出荷もしてらっしゃる。
いや、出荷は私はしないんですよ。
そうなんですか。
そこはもういちご狩り専門で、なおかつ小西さんと正反対のは、私そこはねもうおねえにいちご狩りしてるんですけど、
はい、
僕とこはもう一元さんいうかあのインターネット予約、インターネットの、はい、うちの家内、私の家内が昔あの現役でやった頃はね、
はい、
まあ、小西さんと同じようにもう毎年来て、そういう人が多かったんですけど、
はい、
私が主体になってやるようになってからはもうネット予約に切り替えて、
はい、
でそれからはもうほとんど一元さんで、まあ、たまにはね、あ、まあ、まあ去年も来たよとか、そのままもう3年目やとか方もおられるけど、ほとんどが一元さん、は
い、まあ、そうなんですか、はい、そういうことです。皆さんでもあの美味しかったよってたっぷり召し上がってお帰りの笑顔をきっと、
あ、そうですね、まあ、それが一番 ね一番最後気にかかるのがそういうことですね、一番最後
ね、本当ですね、はいはい、じゃ あの最後にそれぞれ農園 の、 あの PR も兼ねて連絡先などもご紹介いただけたら嬉しいんですけども、ココカファームさんよろしいですか？連絡はどのようにさせてもらったらいいでしょうか？
あの、はい、まあ、直接あの電話をいただくことになってるんです、神戸市の観光園芸協会で入ってるもんですから、
はいはい、
こちらの方にホームページがあって、はい、で各農園の
ございますね、
はい、丸とかペケとかついてます、
あ、ありますあります、はいはい、そうです、日にちが出てて丸バツありました、はいはいはい、でそれを見て予約をすればいい、はいはい、
それでまあ、あれですけど、はい、あのうちの名前変な名前と思いませんでした？
ココカというのがね、確かに珍しい、どういう意味かなと、はい、すごく思いましてお伺いしてもいいですか？はい、
だからお客さんの中でそういうことを聞かれた時に言うんですけどね、はい、あの最初から私一人でやってたんではなくて、あのもう大先輩で小西さんという方がいらっしゃって、
は
い、
同じ名前のね、はい、同
姓で、その人がやってみるかということで加えてもらったんです、はい、私も小西で、
あ、そうです
ね、で3人目に今度は前中さんという方が入ってこられて、はい、でどういう名前にしようということになった時に、いわゆる
なんとなく、
はい、小西の子、小西の子、はい、で前中さんは最後に入ったから前中の子をつけ取ろうと、そしたらこうこうかと、
あ、そう
なん、それと
初めて、
はい、ちょうどその始めた頃に、あのちょうどカード社会の、まあ、走りみたいなんでね、
はい、
かとかいこかとかそういうのがあって、なんとなくそういう、うん、それでまあお客さんに来られたら、あ、美味しいイチゴが食べれるのはここかと、
や
そう覚えてください
と面白い、
はい、そういうふうに言ってます。
ああ、 なるほどね、そういういきさつがあったんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、もうあと2、あ、こちらは、池谷さんはしてらっしゃる出荷ということですね。
出荷メイン
ね、はい、そうでしたね。じゃあ池本農園さん、はいはい、ぜひどのように
してらっしゃる、はい、私はね、先ほど申し上げたようにネット予約がしたいね。でネット予約はね、ジャラン、リクルート社がやってるジャランのね、
はい、
遊び体験、
はい、
からのネット予約がほとんどなんですよ。
あ、そうですか、はい
はいはい、
今だいぶ詰まってますよね、もう。
あ、そうですね、もう、ここのところ、まあ、5月の連休ぐらいまではかなり詰まってます。
そうですね、はいはい、ぜひお問い合わせをいただいて、ね、皆さんお楽しみいただきたいと思います、はい、今日は前半の方でお話をお伺いしましたの、はい、ココカファーム、ココカというもあるし、そう、最初に組まれた3人さんのお名前から取ったココカファームから小西健一さん、そして池本農園から池本義和さんと、現在こちら、そちらで板谷直さん、はい、お越しいただいてお話し頂戴しました、はい、どうもありがとうございました。ではファームシア久保からお越しいただいた大蔵いちご部会会長の久保祐樹さん、そしてボンファームから、福永幸親さん、今お伺いすると福永さんは副会長というか、
はい、
ね、ということで全体のちょっとお話を、大蔵のいちごというのはどんなこう、まあ、土地柄も含めてどんな感じなんでしょうね。
まあ土地柄というほどではないんですけど、はい、まあ、やっぱりみんな、まあ、昔からやってはる農家さんであったり、私とか福永さんみたいに、まあ、ちょっと新規就農者
あ、はい、
が、まあ、みんな協力して、まあ、いちごで、まあ、生計を立てるというか、はい、盛り上げていこうと、まあ、してる週集まりでして、
はい、全部でいくつぐらいの農園さんがあるんですか。大体で結構ですけど、
今6、
はい、
農園ですかね、
うん、はいはい、でほとんどがじゃあいわゆるこういちご狩りにいらしていただけるような設備、
そうですね、
そしてまた出荷もされていらっしゃるという、
そうですね、はい、
年代的にはどうなんでしょうね。
年代的にはもう、多分僕ら2人が、はい、最も若い部類、
やっぱ若いですね。そうですね、はい、
で、まあまあ、上の年齢の方もいらっしゃいますけど、うん、まあ、僕ら以上にエネルギッシュなので、
あ、はあ、どういう点で感じられますか。
今の時期とかでしたら、まあ、団体予約の共有であったりとか、はい、そういうので、まあ、やっぱりその、まあ、僕ら新参者ですんで、
まあ、何年目ぐらいなんですか。
まあ、僕は一応6年ね、今6年目ですね、2020年に始めたので、は
い、あ、それで新参になりますか。
全然新参もないと思いますけど、
福永さんは何年。
僕も4年か5年ぐらいだと思うんですけど、 あんまり覚えてないんですけど、
はい、入られるきっかけは福永さんは。
僕は野菜をもともとやってて、はい、で、まあ、この辺がいちご有名で、
池本、別のところでですか。
いやいや、同じ地域でやってて、はい、で池本さんっていう方に、まあ、いちごやったらっていう感じで声かけてもらって、は
い
は
い、前半お話をいろいろお伺いしました、
は
い、
そこからですね。
ああ、そうですか、はい、それはお聞きになった時にどんなお気持ちでしたか。
まあ、そのハウス建設をしてるタイミングやったんで、なんで別に特に何かその、はい、まあ、植物が好きなんで、
うーん、
その何かをこだわって育てたいっていうよりかは、まあ、作物育てれるんだったら別に何でも楽しいなって思うんで、
はい、楽しいなと思いました、はい、そうですか。そのご苦労とかもいろいろあると思いますけども、
はい、
今一番こだわってらっしゃるのは。
こだわる、あまりこだわりすぎないこととか。
はい
もう自然任せなんでうちは、逆に言うと他の僕以外の農園さんはね、結構考えていろいろやってられるなっていう感じなんですけど、
はい、
うちはもうどっちかっていうともういちご任せですね。
あ、いちごの任せというのは、
はい、なんかもう僕らは見守る、勝手になってくれと。
あ、じゃあ、はい、あまり手をかけたり
することは。そうですね、あまりやりすぎないようにはしてますね。
ああ、そうなんですね。久保さんは以前インタビューさせていただいた時に別のお仕事から入られた、はい、改めてここでその移られるきっかけっていうのもご紹介いただけますか。
まあ、それは 母親が新規就農者で、はい、まあ、それをで新しいハウスを建てたので、まあ、それの補助、
若い力が必要っていうことで、
まあ、補助のつもりで帰ってきたんですけど、まあ、メインでやってるって感じですね
現在はということで、一番こうこだわってらっしゃるところって、
まあ、でもそれこそ福永さんもおっしゃってましたけど、はい、まあ、うちはできるだけ、まあ、手間をかけたくない、
はい、
まあ、言うたら省力できるところは省力したい、
はいはい、
というのも、まあ、やっぱり会社にやってた時に、まあ、生産性の話をね、もう永久に聞かされたので、はい、だからやっぱりそのかけた時間に対しての、
いわゆるコスパというあれですかね、
そうですね、はあ、ちょっと、まあ、まあ、できるだけ時間もかけたくないですし、早く帰りたいですしっていう風なところを重視してますね、まあ、というのも、まあ、はい、母親も高齢なんで、まあ、ちょっとあまり無理させたくないというのもあるんですけど、
今それでも立場上、その部会長と今日副会長をお越しいただいているので、全体をこう見渡さなきゃいけない時間もやっぱり出てくるんじゃないですか。
そうですね、まあ、やっぱりそういった会とか、
はい、
まあ、書務がやっぱ増えたので、そこはちょっと、まあ、緊張しながらちょっとやってるって感じですね。
緊張しながら、そうです、あの、まあ、ほとんどが先ほどもお二人が一番お若い世代だとおっしゃってたので、はい、皆さん大先輩がいっぱいいらっしゃる中ということで、はい、いろんなご苦労もあるんでしょうか。
いや、そんなことは全然ないですねむしろ、はい、皆さんめちゃくちゃ助けてくれるんで、
あ、いいですね、
はい、ありがたいぐらいですね。
ああ、ということはその新規に入られたというのは、まあ、5、6年はもちろん経ってらっしゃるけど、いろんなこう分からないことなどは質問されたり、またそれに対して答えていただいたりということのやり取りはあるんですか。
そうですね、まあ、はい、まあ、その技術的な共有っていう面で、うん、まあ、年2回補助巡回したりであるとか、
はい、それはどんなふうにされるんですか。もう日にちを決めて。
そうですね、で皆さん集まっていただいて、
全員が、
はあ、はい、各農場を、まあ、見て、
はい、
でこういう風になってるとかいう風になってるとかいうのを、うん、まあ、やっぱり知る機会、
はい、
まあ、特に二郎なんかやと、ね、もう全体でそういう取り組みされてるんで、
そうですね、
はい、ちょっとうちも習っていこうかなと思って、ね、
その良さっていうのはありますでしょうね、
まあ、やっぱり他自分のとこばっかり見てると、どうしてもその視野が狭くなるというか、
うん、
あ、こういう風にもできるんやなとか、例えば池本さんとかやと、はい、ね、いちご狩りがメインですから、はい、やっぱり圃場の使い方も全然違うんやなっていう。
何の使い方ですか。
例えば、藤本、池本さんは、はい、まあ、やっぱりいちご狩りでこう全部いちごをこういちご狩りのお客さんに提供する、
はい、あ、そうそうそう、そうおっしゃってました、
はあ、でもうちは出荷もあるんで、
そうかそうか、両方ですよね。
そうそうそう、だからある程度余力を残しつついちご狩りするんですけど、もうやっぱりちょっと使い方が全然違うんやなと思って、今年なんかは結構勉強させていただきましたね。
あ、そうですか、はあ、なるほどね。福永さんはいかがですか。
そうですね、もううちはあの面積がちょっと大きいので。
あ、そうですか。あの大きいのがどうお伺いしたら私が分かるかどうか。
今ハウス稼働しているハウスが24個あるんです、
はいはい、すごいですね、24、
はい、でもいちご狩りハウスが半分と、
はい、
完全に出荷メインはもういちご狩りのお客さんは入れないように、
はい、
出荷ハウスでやってるんですけど、そのまあどっちも今やってる状況なんで、かなりその労力的には大変なんですけど、まあ、出荷の調整はうちはしやすいかなっていう感じで、その去年まではいちご狩りハウスにお客さんも入ってもらう、はい、いちご狩りハウスと出荷ハウスを一緒にしてたんですけど、
一緒に
とても難しくて、出荷をコントロールするのが、
はい、
でやっぱロスも出るんで、それでちょっと出荷ハウスと、まあ、いちご狩りハウスは別っていう形をやったんですけど、
はい、
それはそれでやっぱ量が増えるんで、
そうですね、
とっても大変って、まあ、どっちも大変
あの何人ぐらいで運営してらっしゃるんですか。
今全員で13人とか。
結構たくさんスタッフいらっしゃるんですね、はい、あの来られるお客様はどんな様子でいちご狩り楽しんでらっしゃいますか。
うちはどっちかっていうとそのまあいちごだけじゃなくてその農園の空間というか、もう1日というかその来ていただいた瞬間はまあいちご狩りもそうですけど、まあちょっとこう田舎ののんびりとしたちょっとその開放感みたいなこと自体を楽しんでもらいたいんで、ちょうどその農園が建てるところがめちゃめちゃ景色がいいんで、
あ、そうなんですか。
そういうのもまあせっかくなんで、あの町から来られた人とかには味わってもらいたいなっていうコンセプトが一応あって、あ、
はい
はい、なんでちょっと人工芝引いてゆったりしてもらったり、
はい、
まあ、そういう感じの、まあ、うちは農園作りですね。
じゃあファミリーがのんびりと一日楽しんで帰るって言われる、はい、そうなんですね。どのようにこう皆さんはあのボンファームさんを見つけてこられるんですか。
うちは今、SNS とか、
はい、
あと SNS がでも多いですね。
あ、はい、
あとはまあネットの予約とかももちろん多いんですけど、はい、どうしてもやっぱ予約入れたいお客さんに入ってほしいときは、SNS で一気に呼びかけ て、
発信をされて、はい、今はやっぱりそういう形がありますね。あのちなみにどんな種類を栽培していらっしゃるんですか。
いちごの栽培ですか、はい、この辺で有名やと秋姫とか紅、
はい、
ほっぺ、
はい、
であとは四つ星、
はい、
であとおいしいベリーと
はい、
あと春日っていう品種と、はい、
ちょっと初めて伺った、どんな特徴のある
春日、どんな特徴、はい甘い、ちょっとすっきりとした感じのいちごですね。
はい、
あの濃いっていうよりかは甘さも酸味もすっきりとした、
はい、
で先がちょっととんがってるようないちごなんで、見た目はめちゃくちゃ可愛いですね。なんか見方によってはちょっとハートっぽく見えるようないちごですね。あととちおとめとやってます。
それぞれやっぱりこの地に向いたものになりますか。
いや向いてないのもあるんで、特にとちおとめなんかはやっぱり栽培が難しいな。
関東のものですかねこれ。
まあでも静岡の、
あ、静岡、
あ、はい、紅ほっぺなんかは静岡、秋姫も静岡。
そうなの、もともとは、は
い、そうですね。兵庫県の品種はうちは育ててないので。
あ、はい、あ、そうですか。
でもまあメインは四つ星と紅ほっぺを一番多く育てて、そこはもう味が一番好きなので育ててるという感じで、あとはまあいちご狩り来てもらったらいろんな品種食べてもらいたいんで、
そうですね、
それでまあちょこっとこういろんな品種育てるみたいな感じです。
皆さんかなり召し上がるんじゃないですか。
それこそ昨日やと100個ぐらい食べる男の子がいたり
おいくつぐらいの
10代ぐらい、
10代の方だったら召し上がるかもしれませんね、はいはい、そうですか。
料金倍もらいたいぐらいです
、ね、でも全部均等です
。もちろんもちろん、
ね、でもやっぱり美味しかったって言って笑顔になって帰ってく
る。 それがもう一番なんで、まあ、僕たちももういちごはたくさん用意してるんで、そのまあ食べてもらわんと逆に自分たちが後で取らないとダメなんで。
その時はどうされるんですか。全部取って
取って、はい、まあ、うちなんか
とかにもされるのかな。
そうです、加工ですね、
はい、
にしてっていう感じですね、でもその手もあるぐらいだったらもういっぱい食べてもらいたいなっていう感
じ。じゃあ遠慮なくいただいて大丈夫ですか、はいはい、よかったです、わかりました。久保さんには次週にもちょっとご出演いただいて、久保さんご自身のファーマシア久保のお話はたっぷり伺いしようと思っております。じゃ あの最後に、深永さんのところのボンファームさんの申し込み方法、先ほどもネットっておっしゃいましたけど、具体的にはどうすればいいですか。
あ、もちろんあの電話も大丈夫なんですが、
はい、
今やってるのはそのジャランっていう、
あ、はい、
あの、ネットサイトというんですかね、はい、予約サイトとかですね、その2つですね、電話とジャランと、はい、まあ、で結構当日に直接農園にも予約もなしで来られる方もいるんで、
それで大丈夫ですか。
それはうちはもう全然受け入れるっていう感じで、
さっきお伺いしたらね、たくさんありますのでね、はい、24の中の半分が摘み取り用ですか。
スジイチゴ狩り用で。
それじゃもうたくさんありますね。わかりました。ありがとうございます。ちなみにご自身でこの食べ方ちょっと美味しいよっていうのがありましたら聞かせていただけますか。
いやでもそのイチゴの選び方ですね。もう
教えてください。ぜひぜひ。
やっぱり結構その上白いのを取られる方いるんですけど、はい、なんかもったいないなっていう感じで、
なかなかねスーパーではそういうのしか見ないんですよ。
農家としてもあんまり食べてもらいたくない、その上が白いやつっていうのはちょっとは3日後ぐらいに置いといてほしいなっていう。だから真っ赤か、もうなんならちょっとこう赤が深くなっていくようなイチゴ、
はい、
それを食べてもらったらもうめちゃくちゃ甘いんで、そういうイチゴを食べていただきたいですね。
取れたての美味しさって格別ですよね、はい、香りと、
そうですね、
甘さのこうふくよかな、はい、口の中にもジューシーで、もう何とも例えのない美味しい美味しさです
ね。そうですね。
わかりました。ありがとうございました。今日後半にお話をお伺いしましたのはボンファームから福永幸親さん、そして、ファーマシア久保から、久保祐樹さんお越しいただいて、それぞれ大蔵いちご部会の会長として副会長としてのお話もお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。